お聞きの放送はユノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は、第二外科の山城聡先生をお迎えして、低侵襲心臓手術についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、この低侵襲という意味の方をまず先にお話しいただけますか。
はい、まず低侵襲というのは、外科で手術をするわけですから、結局、皮膚を切って、我々の、心臓の手術の場合は胸の前にある骨を切って心臓に到達をして心臓の手術をするというのが一般的なんですけど、やはり傷をできるだけ小さくしてあげたいと、で手術の後の痛みをできるだけ軽くしたいということで、この骨を切るということを避けて、骨と骨の隙間から小さな傷で手術をする、それが低侵襲という定義になっています。
これはじゃあ先生、患者さんの体の負担も軽く、精神的な面の負担も軽く、例えば手術費用にの負担も軽くということでしょうか。
すべて今お話しあった、手術費用に関しては、心臓の手術ですから、
そうですね、
結局はやっていることは同じなので、費用に関しては変わらないと思います。ただ、今おっしゃっていただいたように、傷の痛みが軽いですから、やはり回復が早いです。その分入院の期間が短くなりますので、全体的には、ご本人の負担、費用面も含めて、軽くなると思ってよろしいと思います。
はい、さあこの低侵襲心臓手術、心臓に、特化してやっていく、お話をしていただくわけなんですが、その手術のやり方、方法というのはどういった方法なんでしょうか。
はい、皆さんも、イメージとして、最近はもう、外科でやる手術というのはカメラを用いてできるだけ小さな傷でというのが一般的なんですけど、なかなか心臓の手術の場合は、小さな傷でというのが進んでいかなかったんですけど、この10年ぐらいやっとそういう方向が、安定してきまして、通常であれば、普通であれば、胸の真ん中を約30センチから40センチ切開をして、心臓の手術をするというのが実際の標準なんですけど、それを、約6センチぐらいの傷を、右側の胸、の部分ですね、骨、肋骨と肋骨の隙間から、皮膚を切開して骨は切らずに心臓の手術をするという方法が、安定して確立してきています。で、2012年ですね、うちの大学でもその手術を、始めて、約6年近くですか、そういう手術を、いろいろ、試行錯誤しながら、非常にいい成績で、安定した状態が、今琉球大学の方ではできるようになってきています。
はい、そういうふうに、今まではその低侵襲心臓に関してはなかなか進んでなかったものが安定してできるようになってきたということなんですけれども、はい、実際に今その手術中というのは心臓とかどういった状態になっているんでしょうか。
実際心臓の手術ですから、細かく言いますと、人工心肺といって、人工の心臓を使って、ご自分の心臓は止まった状態で手術をします。この状態は、普通に胸を開ける場合と、低侵襲の場合とで変わりません。ですから、見えてる範囲は非常に小さな、範囲にはなりますけど、中で心臓の手術、やっている方法というのは全て同じ状態でやります。
それ、じゃあ結局、先生が先ほど言うように技術的なことというのは、
そうですね、
さらに必要になってくるというか、ですよね。
そうですね。
先生、これ って誰でもできる手術なんでしょうか。
実際には誰でもできるかというと、まあ、一般的にやっていい手術というふうに考えてはいますけど、うん、やはり見える範囲、それと、手術をするための、操作をするこの範囲というのが非常に限られてきますので、まあ、誰でもできるというわけでは決してないです。うん、例えば、県外であれば、九州、いろんなところでもやってますけど、沖縄の場合はやはり限られた施設。で、そのためにわざわざ県外に行っていたっていうのが実情だったんですけど、この手術をまず導入するにあ、まあ、うちの大学でも始めるにあたって、まあ、慶応大学の方に僕が行きまして、
はい、
そこで、まあ、3ヶ月間手術を全部、うん、まあ、教えていただいて、で、初めて琉球大学でその手術をするときには、その慶応大学の、エキスパートの先生に来ていただいて、うん、お手伝いをしていただいて始めたというのが実情です。で、まあ、今現在はもうその県外の先生が来ていただくということは必要なくなって、で、まあ、今のところは琉球大学、それと琉球大学の、まあ、関連病院という施設でこの手術をやってます。
先生がこの手術が必要な、疾患とか病気というのはどういった分類があるんですか。
実際この手術が、標準として安全にできる手術っていうことはある程度限られてきまして、心臓の中の弁膜症という病気、まあ、その中でも僧帽弁、それと大動脈弁という部分にほとんど限られてくると思います。例えば、冠動脈の狭心症に対するバイパス手術というようなものであれば、やはりこの低侵襲手術、小さな傷でというのはなかなか、日本全国でも一般的にはなっていない。
うん、
まあ、ある程度やはり難しいというのが実情だと思います。
そういう場合は、通常の回復というか、胸を開けてという形の手術で、治療する、手術をするしかないって今のところです。
そうですね。
でもこれも後々というかできるようになっていく。
おそらく県内でもそれをやっている施設はありますし、うん、県外ではそれを積極的に、やっている、冠動脈のバイパス手術も、小さな傷でやっているという施設ももちろんあります。ですからこれから先5年10年経てば、そういう小さな傷で心臓全般の手術ができるという時代がいずれ来るとは思っています、
うん、いやでも本当に日々本当医療どの分野もそうですけれども、医療の分野での進歩というのは目覚ましいというか。
そうですね。
すごいですね、はい、でもそれに伴って先生方の、まあ、もちろん手術ですので、その手先のこのテクニックというか、この練習というか、はい、それも本当に訓練というか、はい、
実際小さな傷でやる手術の場合、普通の手術と道具が全て違います。
ですよね。
はい。道具が非常に細くて長くて、まあ、先ほどもおっしゃってたように、技術的にもやはり難しいという手術ではあるんですけど、ただ、それがもう、ある特定の、もうすごく優秀な先生にしかできないということではなくて、もう、例えば動物を使ったりとか、あるいは、機械を使って練習をするという道具も揃ってきています、うん、はい、でそれと、心臓の手術、まあ、これは外科の手術全般に言えることだと思いますけど、すごく上手な先生たちのビデオというのが、もうこれはもうどこでも拝見することが可能になっています。でそういうビデオを見たりして、個人的に練習していくというのが、まあ、実際のこの医療の現場の、実情かとは思いますけど、
はい、
先ほどから、低侵襲ということに関してお話をしてきましたが、第二外科、胸部心臓血管外科、我々の教室の、全体的な、ご紹介というふうにさせていただきますと、僕らの教室では、今お話したように、できるだけ患者さんの負担を小さくする低侵襲手術、できるだけそういった、手術を積極的に取り入れているという反面、心臓移植が必要な、もうこれはもう心臓の手術のもう最大の手術というふうに考えてよろしいと思うんですけど、それだけ重症な方たちに、まあ、日本全国で心臓の移植ができる病院というのは東京、大阪、福岡というようにもう限られたところでしかできないんですけど、その一歩手前の人工心臓 を心臓、体に埋め込むという手術、うん、これはもう先ほど言った低侵襲とは真逆になると思うんですけど、そうですね、そういう大きな治療も扱っているということになります。通常の標準手術に加えて、うん、できるだけ低侵襲の手術、さらに逆に、ものすごく、侵襲の大きな心臓移植、うん、その一歩手前の人工心臓まで扱っているというのが琉球大学の第二外科というふうにご理解していただければよろしいと思います。
はい、うん、実際今沖縄県内でこの、手術方法で、どれぐらいの患者さんが、なんていうんですかね、助かったというか、
大学、琉球大学で言いますと、もうすでに40人を超えて、うん、で、まあ、僕が知っている限りの、関連施設で合わせますと60人ぐらいの手術をこの手術で行っています。
先生、やはりこう開くよりもそういった、実際傷でということだと、体力的にもこの、患者さんの体の負担がすごく軽いわけですから、やはり入院日数も少なくて済むということですよね。
そうですね。
うん、だとしたら先生、やっぱり費用的にも助かってるわけじゃないですかね、
そう
きっと。
そう考えます。
患者さんにとってもね。はい、うん、まあ、それが本当にいろんな、心臓の疾患に対するいろんなものに対してもこういった、低侵襲手術ができるようになるというのもこれからどんどん発展していくということですね。はい、先生、さてこの琉大病院の第二外科ですか、
はい、
で行われている、まあ、心臓血管外科というんでしょうか、
はい、
まあ、他にもいろんなのはありますか。
はい、まあ琉球大学の第二外科、いわゆる心臓血管外科という我々の、教室におきましてやっている治療というのを全般お話しさせていただきますと、まず今、僕も専門ですけど、心臓の手術、それと、心臓から出て体中に血液を送る血管の手術、でそれと、肺の手術。まず心臓の手術というのはもう、大きく分けて心臓の血管、まあ、狭心症という冠動脈ですね。よく、狭心症、心筋梗塞という病名は皆さん聞かれたことがあると思うんですけど、うん、心臓に、流れている約2ミリぐらいの血管に対して新しい血管をつなぐというバイパス手術、それが心臓の、手術の、まあ、代表的なものです。で、それ以外に心臓の中に、血液が逆流しないようにという弁があるんですけど、
はい、
それを弁を治す手術、これが、2番目になると思います。で、それ以外には心臓から、先ほど言ったように、体中に血液を流す約3センチぐらいの大きな血管が大動脈と言いますけど、その大動脈の病気に対して、人工の血管に取り替えるような手術、うん、あるいは動脈の瘤、コブが破裂しないように、非常にこれもさっき低侵襲ということになるんですけど、人工血管に変える手術が非常に難しい、うん、まあ、お年寄りの方たちに対しては、人工血管を血管の中に、入れると、
うん、
それでコブが破裂しないように、うん、動脈が破裂しないようにというような手術もやっています。で、それ以外には、例えば足の血管だったり、手の血管、そういうところの手術もしておりますし、で、それとは全く別、分野ということになるかもしれませんけど、胸部、いわゆる胸の手術ということで、肺の手術も我々の教室では行っています。例えば肺がんだったり、肺に穴が開くような気胸という病気、そういう手術を行っているのが、琉球大学の第二外科ということになります。
はい、先生、この第二外科、ここでしかできないこともたくさんあると思うんですよね、はい、先生。ということは、やはり沖縄県内で、その手術が必要な方が、例えばかかりつけ の病院で紹介されてくるということも、やはり多いわけですよね。
そうですね。
うん、で、そうなってくると、やっぱり人手が足りなくなってくるということもないですか？そういうのはないですか？
まあ、まあ、たくさん人がいてっていうことでは決してないとは思うんですけど、
ね、
実際に言うと、まあ、十分、患者さんに対して治療できるスタッフの、数は揃っています。
はい、わかりました。はい、 先生、この低侵襲心臓手術なんですけれども、例えば同じ疾患で通常の今まで通りの開腹、大きく開いて手術するした場合と、その低侵襲でやった場合で、例えば患者さんの回復にかかる日数であったりとか、はい、いろんな感染症に対するリスクとかっていう比べるとどういう形になっていくんでしょうか。
はい、非常にもう、大事な質問でありがとうございます。低侵襲というのは、実際先ほど傷が小さいとお話ししましたけど、この傷が小さいことでやっぱり痛みが非常に軽くなってきます。ですから、通常普通に心臓の手術を胸を骨を開けて手術をした場合、まあ、うちの大学病院の平均の入院日数というのはだいたい4週間になります。で、まあ、その間にリハビリをしたり、傷の痛みが落ち着いてくるのを待ったり、そういう治療が必要になるんですけど、この低侵襲手術、小さな傷でやった場合というのは、やはり痛みが軽くなってくるのが非常に短くなる。通常は2週間ぐらい痛み止めのお薬が必要なところが、だいたい1週間以内に痛みが治まって、しかも傷が小さいですから、もちろん治りは早いですし、で、骨を切らないということで、うん、骨が化膿するという危険はゼロになります。うん、ですから、まあ、後から傷口が化膿してっていう危険は非常に少ないですし、うん、何より傷が小さいということは、特に女性なんですけど、
はい、
見た目が非常に、うん、まあ、綺麗と。
確かにそうですね。
年齢がお若い方、女性に関しては、この手術は非常に、ありがたがられるというのが、まあ、僕が、まあ、実際に治療を経験していることです。で、男性の場合は傷口の大きさっていうのはさほど気にはされないんでしょうけど、ただ、やはり終わって後の、元気になっていく過程っていうのは短いですから、だいたい、最近の入院が2週間から2週間、うん、まあ、長くても3週間、やはり入院の期間が半分近くというのが現状です。
この半分変わるということは、仕事復帰のね、日数が短くなるわけ、早くなるわけですから。
そうですね。退院が早いというだけではなくて、うん、特に男性の場合、骨を切った後に退院はしても、うん、この骨がくっついて、完全に骨がもう同様動かなくなるのに3ヶ月かかるわけですね。
ああ、長いですね、
はい、
やはり、ね。
ですから、結局大きな、まあ、力が必要な、うん、作業の方たちに関しては、仕事の復帰っていうのは退院されてからでも少し制限がかかってきます。それが骨を切ってないということで、うん、退院されたらもう、まあある程度事務的な仕事からゆっくりということにはなりますけど、退院したその日からどうぞ仕事を始めてくださいと言えるという手術となっています。う
ん、これは本当にありがたいことですよね。
そうですね。
はい。ありがとうございました。はい。本日は、琉球大学医学部附属病院の第二外科の 山城聡先生をお迎えして、低侵襲心臓手術についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。